バックマックのキャストのお仕事を見てみよう。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA。
地球の環境を守る。さあ、今回もですね、 お話を聞かせていただける方にお越しいただきました、はい。パックマックのマックンです。よろしくお願い。あ、名刺いただきました、また、はい。読み上げてもよろしいでしょうか。どうぞ。宇宙利用ミッション本部地球観測研究センター研究領域リーダー理学博士五十嵐保さんです。こんにちは。
こんにちは。
さあ五十嵐先生、まあ肩書き紹介したんですけども、先生がやってるお仕事って簡単に言うとどういうことなんでしょうかね。
はい、私がやってますのは、衛星から地球を観測して取ったデータを、解析したりして、はい、それを社会に役立てるという利用の推進をやっております。
ほう、そうですね。地球観測研究センターですからね。
なるほどね。はい、Google マップとかは関係ないですか。
Google マップも使いますね。それは地図、一つの地図としてその上にいろんなもの、情報を載っけたりとか、そういうこともやります。
あ、じゃあそういう衛星写真も込みで、あと、まあ、衛星写真は普通にね、目に見えるものを撮ってると思うんですけど、あとどういうものを観測するんですか。
それは、目に見えるもの、分かりやすく言えばいろんな形とか色とか、そういうものはあるんですけど、その他目に見えなくても、
はい、
水蒸気の量とかですね。
水蒸気の量。
水蒸気の量、
大気中の水蒸気の量とか、気温とかですね。
気温も分かりますね。
温度、海面の温度とかですね。
はい、
それから、土壌水分とか土の中の水分の量ですね。
それ衛星から測るんですか。
衛星から分かるんですか。
そうです。
行かなくても分かるんですか。
これそうなんですね。離れたところだからこそ、こう全体的に見渡せまして、それぞれのところがどういう状況になってるかっていうのを、マイクロ波とか光とかですね、赤外線とかそういうものを使って観測するわけです。
だからよくね、サーモグラフィーみたいな、人間のね、遠くからバッてるとその人の温かい部分と冷たい部分がこう分かったりとか、はい、それと同じようなことを衛星から地球に向けてやってるような。
そうですね、まさにその通りで、離れたところから測るということで、リモートセンシングという技術を使っております。
リモートセンシングというんですか。
はい。
はあ。
じゃあそういうので例えば地球環境とかが分かったりするわけですね。
そうですね。
今日あれちょっ と, こと、はい、去年と比べるとおかしいぞとか、そういう部分が
おかしいぞってあるんですか。
ありますね。
例えばなんかこの時期、海上の海の温度がここはこんなに暖かくならないはずなのにとか、そういうズレがとか、そういうことですよね。
そうですね。
へえ。
ですから毎年毎年こう撮ってると季節変化はこうありますけれど、それとこう外れたような異常が発見できるわけですね。
あ、もうこの時期に桜は咲き始めてしまったみたいな。カ
ミカミだよお前は。
この時期に咲き始めちゃったっていうやつですね。旬じゃないはずの魚が今美味しいのはなぜかとか、そういうの、
いやそれは食べてわかるでしょ。わざわざ衛星で見ないくってもいいじゃねえか。おなんで衛星からお前油の乗りを見なきゃいけないんだもん。
因果関係あるかもしれませんけど。
ありがとうございます、つなげていただいて。
そうなんだ。
じゃあ
今こうやっぱり地球問題、環境問題って言ったらあれですか、例の温暖化っていうやつですか。
そうですね、今一番こう世界的に言われてるのはそれですね。
ほうほうほうほう。
ただ温暖化以外にもオゾンのオゾンホールとかそういう。
じゃあオゾンホールもあって、温暖化もあって、
はい、
他に何かあるんですか。僕らが
他にはやっぱり気候変動まで長期ではなくても中期の異常気象っていうのがありまして、そういうのはエルニーニョとかラニーニャとか、最近はインド洋でもダイポールイベントっていうのがあるんですけど、そういうこう変動が中期的にありまして、それがまたローカルなところと遠く離れたところとがこうリンクするというテレコネクションっていうのがあるんですね。ですからそういう意味で北極の変動が あの中緯度の日本にこう影響してきたりとか 雪の降り方が変わってくるとかですね、
う
ん、そういうような周期的な問題もあるわけですね。
まあ、そのね環境問題解決のためにこう衛星っていうのは何をまず観測してるんですかね。
まあ、ですからあの CO2 ですかね、
はい、
息吹ですと、
はい、
CO2 そのものの濃度を大気中でどれだけあるか 400ppm とかいろいろ言われてますけれど、
うん、ppm ppm か
ppm それで、今結構どんどん 400ppm ぐらいでまだまだこう上昇中なんですね、
はい、やばいですね。
あのグローバルに平均化した時ですけれど、
うんうん、
まあ、ある部分ではこうデコボコあるわけですけれど、
うん、
まあ、そういった意味でこの息吹の観測データをみんなで、うん、見て、これはあのやっぱり手を打たなきゃいけないというふうに思ってくれれば、
うんう
ん、まあ、エネルギーの消費だとかですね、
うん、
そのガスを出さないとか、
うん、
まあ、そういう面でこうだんだん良くなってくる可能性はあるということですね。
はい、
しよう。あと一個聞きたいのは、まあ、地上からも観測できるものって例えばあるじゃないですか、先ほど南極からオゾンホールを確かめたりとか、はい、そういうのはあったりとか言ったんですけども、これ宇宙から衛星から観測するメリットみたいなのはあるんですかね、はい、
ありますね、
うん、
この CO2 の息吹の観測でもですね、アメリカなんか地上の観測ポイントがいっぱいあって、
うんうん、
ネットワークがあるので、まあ、あの多少こっちの方が良くなったぐらいなんですけど、アフリカみたいなところですと観測ポイントがほとんどないんですね、
は
い、ですからそういうところだと衛星が、まあ、全て網羅的にこう全球をカバーして観測できますので、
はあはあ、
すごくこの精度があの上がるわけですね。
なるほどね。しかもアフリカがその温暖化の悪影響を一番受けてるところですからね。
そうですね、脆弱なあの地域だとは言われて
ますね。砂漠化が進んでたりとか
干ばつとかね、
干ばつね、
それ、
はい、干ばつってドボーンって、ね、急に穴が開いちゃう
数ところもあると思いますよ。
そうですね、食料の話とか水の話とか、
ね、そうなんですよね、はい、あ、なるほどね、全体的に見ることができる。そしてあれですか、はい、もう、まあ、ところどころの観測よりはもう地球規模でやってしまうと、
はい、
もっとその大きな流れとか見えるわけですかね。
そうなんですね、うん、ローカルに見ててもわからない現象っていうのがあるわけですね、
うん、
さっき言いましたようなこうテレコネクションみたいな、
はあ、
離れたところ。
テレコネクションってちょっと恥ずかしい関係ですか。
いや、そう
じゃない。どういうことですか、テレコネクション。
テレコネクション、
テレルコネクションじゃなくてね、
遠隔地域との、現象がこうリンクしてると、
ほうほうほう、
あの関係してるということですね、
うんうんうん、
ただそれにはあの非常にこう伝わってくるのに時間がかかるわけですね。時間遅れがあって、
うん、
何かがこう違う現象が起こると、
ほう、
うん、ですからそれをこう時間的にこう観測したデータをこう積み重ねていくと、うん、その何時間遅れでどこがどうなるとかですね、
はあ、
そういうある程度先を読むことができてくると。
あ、なるほどね、ね、今どこどこで雨が降ってるからその先はここがもう雪になるだろうとか、雨になるだろうとか、そういうのですか。
そうですね、ですから天気予報と同じようにある程度月 何ヶ月先とかですね、うん、そういう気候の変化を、うん、まあ、あの周期的なものが分かればですね、うん、そういうものが分かってくると。
あ、海水温度が上がってるから、
今
年はもっと雨が降るだろうとか、そういうのですか。
そうですね。
じゃあ宇宙からその海水の温度を観測するだけで、その年の流行りも分かるんですね。
それは非常に重要なあのパラメーターの一つなんですね。
なるほどね、
まあ、あの水温とかですね、
うん、
まあ、その他雨がどれだけ降るかとか風がどうなるかとか、うん、そういうものも全部あの合わせるとだんだんとこう予測精度が上がってくる
っていうと
わけです
ね。搬入ブームはいつまで続くんですか。
もういいです、もう先生答えなくていいです。次の質問いいですか。
いや、流行に敏感ですからね。
そうですね。搬入ブーム、韓国行ってお前が調べてこい、もう、さあ続いてなんですけども、
韓国は永遠に搬入ブームでしょ。韓国で搬入ブームが終わったらおかしいでしょ。
韓国行けば日本の次のブームが分かるかもしれないっていうことですよ。
それずっと搬入のはずじゃん、は
い、ということ で先ほど息吹なんていうお話出てきましたけども、これから地球観測を、いろんな分野でしていく、こう新しい衛星とかも出てくるんですかね。
そうですね、あの今年あのあります衛星としましては、うん、はい、GCOM-W1 っていうのが上がります。これがあの、うん、雫という名前がついてまして、ほうほうほう、これは水の循環を観測するのがメインのミッションになってるんですね、
う
ん、
はい、まあ、ちょっと待ってください。水の循環っていうのは どこの水の循環ですか？
地球全体の規模でして、
はい、
例えば海面のさっきの水温が上がると、はい、水蒸気がこう出てきて雲になったりとかして、はい、それでそれがこうぐるぐる回ってると、地球上回ってると、うん、あと氷なんかもこう溶けてきたりとかですね、うん、今問題になってますけど、そういう、氷とか、水蒸気とか含めて水もですね、
はい、
そういうもの全体をこう捉えるというミッションですね。
ほ
う、
それも地球全体、日本の周りだけじゃなく、
はい、
この雫とかネーミングがいいですよね。
かっこいいね。
このネーミングには携わってないですか？携わってない。
これはなんかあの公募しまして、はい、一番多かったのがこの
名前、ね、雫ですか？
あ、そうなんですか。でも例えば大地とか伊吹とか、
はい、
早草とか、ネーミングめっちゃいいですよね、本当に毎回。絆とか、
そうですね、
だから誠とかね、多ければ誠になる可能性もあるわけですよね。
あ、お前じゃん。
だからハーランっていうの、
お前ね、それ何、ゴミ探査機みたいな。
いや、なんで俺のゴミ探査機
誠なんだもん。あ、でもあれだよ、あのスペースデブリ対策のね、企画この間発表しましたよね。
そうですね。
ねえ、お前それ誠にぴったりじゃん。
あの宇宙ゴミの、
そう、
はいはいはいはい、
人間のクズだから
さ。うるせえもんやろ。
ちょうどいい。
うるせえもん。
へー、ね、そうなんだ。じゃあ先生はこの雫に直接関わってるんですか？
はい、あ、そうですね、まあ、今までずっとマイクロ波放射系の研究 やってたんですけど、モス1というのに最初積んで、はい、その次アディオス、
うん、
アディオス、
うん、
あ、アディオス2ですか。そういうので来まして、今これに、搭載するということで、
ほうほう、
だんだんだんだん良くなってきてるんですね。
ということは五十嵐さんが作ったものが搭載されるわけですね。
あ、まあ、作ったって言いますか、まあ、考えたっていう、
設計したんですか。
まあ、どういう、すみません、話をどんどん大きい先生、あの、全てに真面目に答えなくても大丈夫ですから、
ね、いやいや、これ
一人でやるわけじゃなく携わったという言い方ですよね。
そうですね、
まあ、でもどの段階で携わってるのか。
まあ、あの衛星プロジェクトが始まる前の段階で、
うん、
コンセプトを固めるとか、そういうところ、あの概念設計とかですね、ミッション要求を、うん、あのさっきの海面水温を何度で測るには、うん、センサーはどういうふうに作ったらいいかとか、そういうところの橋渡しみたいな、トランスレーションですね、うん、一種のそういうところを、まあ、やってきたところなんですね、
はい、じゃあ今までこう自分がそういう概要設計ですか、された、ものが飛んだ時どんな気持ちですか？衛星が飛んでぐるぐる回ってるのを夜でもだって見上げれば確認できますよね、
はいはい、そうなんですね。
どういう気持ちですか？
いやものすごい感動ですよね。
ですよね。
やっぱり自分で苦労したものがこう本当になっちゃって、絵で描いてたのが本物になっちゃって、
うん、
活躍してるっていうのはものすごい、あのすごい幸せですよね。
そうですよね。息子とか娘とかにも自慢できますよね、うん、あれパパが作ったよと。
そうですね、
いいですね。で例えば大地みたいにこう運用停止になったものは、そのニュースを聞いてどう思います、はい、どういう気持ちなんですか？
いや、かなり5年以上活躍しましたんで、ミッションは達成したんですけど、ああやっぱり、もうちょっと生きてほしいっていうか、残念だったですね。
そうなんですよね、うちに家とか飾ってあるんですか？
いや、それはないんですけど、どうやって
もうさ、今日お前特に先生いじめすぎじゃない？
いやとんでもない、とんでもない。いや、
こんなはずじゃなかったって顔してますよ、五十嵐先生。
いや、だからスペースシャットルの、あの写真とかうちに飾ってるんですよ、僕が。
はい、だから家というかいう言い方はダメでしょ。
いや、だって僕はあくまでもファンですけど、うん、先生は海に泳いじゃないですか。まあ
そうですけどね、
うん、
でもちゃんと仕事をミッションをこなして、
こういうのはつけてますけど、
あ、ちゃんとストラップは持ってる。
ストラップ持ち歩いてる。
これが上がりますんで、
GCOM W1、
GCOM 今度上がるやつのストラップをちゃんと持ってる。
これが雫ですね。
いいですね。
それぐらいちゃんと愛着を持って、
ここ雨が降ってたりとか波が降ってたりとか、
ストラップの写真をぜひあのホームページにアップさせてください。
は い、ということで、まあ、今回はですね地球の環境を守るということで、五十嵐先生が、やってるお仕事、やっぱり空から宇宙から地球を見て、はい、で環境を考える、はい、これも重要なことなんですね。
そうですね、
はい、でこれから、の環境問題の、改善のためにも今一応いろいろデータを取るっていうのも必要だということですよね、はい、
そうですね、
はあ、いいですね。先生これからもずっと上から見守ってください。
はい、
本当に
そうですね。でも本当に上からちゃんと見守ってくれてるのと一緒ですよ。
そうだよね、
はい、そうですね。何気に今ちょっといいこと言ったな、
ね、そうだよ、なんかちょっとなんか死んだようない
や
雰囲気になってるんですけどね
空飛ぶ目みたいなもんですよ、
ね、そうですよね。ずっと監視しててくれてるわけですから悪さしたら本当にすぐ飛んできますからね。
そうですね。
ということで先生今日ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日の先生はですね宇宙利用ミッション本部地球観測研究センター研究領域リーダー理学博士の五十嵐保先生でした。ありがとうございました。
どうも
ありがとうございます。
パックンマックンのジャクソンのお仕事見てみよう。お相手はパトリック・ハーランパックンと
吉田誠マックンでした。この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA
バイバイ
さようなら。